それでは、もし信じるならと題しまして、泊まり彦海牧師よりメッセージをいただきます。
皆様おはようございます。改めて朝のご挨拶、また隣にいる方々にも少し顔を向けてですね、ご挨拶を交わすと良いかと思います。コロナでなかなかご挨拶もままならない、そういうこともありますけれども、今日一度お会いすることができて、礼拝を捧げることができますから、とても嬉しく思います。特に今日はゴヤバプテスト教会におきましては、1年に1度の昇天社の合同記念会を、私たちは9月の第2の日曜日に、例年ですと持ってますが、ここコロナが発生してからは4年ほど、この記念会もですね、記念礼拝もお休みをしております。まあ礼拝はあるんですけど、こういうふうにご遺族を、またご家族をお招きしての礼拝は、お休みとしておりましたから、それがこうまた復帰して、ご一緒にお顔を見ながら、礼拝できることは、とても嬉しく、思います。さて、今日の聖書の箇所は、ヨハネによる福音書の御言葉と、なります。ヨハネというのはイエス様のお弟子は12名いたんですけれども、その12名の中の一人、最も若い弟子の一人だとこう考えることができているんです。で、このヨハネも、イエス様からとても愛されてるっていう、そういう自負を持っておりました。まあ、他の弟子たちも私も一番に愛されていると、そういうことは考えていたことでしょうけれども、このヨハネも他の弟子たちに負けず劣らず、イエス様に愛されていると、まあ、そのようにですね、考えて、おられたことです。特にこのヨハネはですね、ヨハネの福音書を書きましたし、それからヨハネの手紙を書きましたし、それからヨハネの黙示録という最後の新約聖書のこの内容をですね、書いた人物でもあるんです。弟子たちの中でも一番長生きをし、まあ島流しという捕らえられて、パトモスという島に流されたことはありましたけれども、でも御言葉を大事に私たちに伝えてくれている、それが今日の、作者であるヨハネで、あるわけです。ヨハネは今日、私は11章の17節から27節を読みましたけれども、語りたいことはそこだけではなくて、11章全体を私はお話したいと思って、おります。でも、時間に制限があるので、要約しながらお話できたらと思って、おります。で、このヨハネの福音書の11章、後でね、それぞれがゆっくり読まれたら良いと思いますけれども、この11章はこの世には悲しみがあるって、そういうことが書かれています。そして悲しみや苦しみ、困難というものは私たちの人生の中でマイナスでしょうかって、負の、働きでしょうかって問いかけていると、私はこのヨハネの福音書11章を読んで考えさせられています。で、幸せな家庭であると思われていたラザロの家庭の話が今日の11章の中で描かれています。神様が私たちこの世界にですね、素敵に用意してくれたグループが、2つあると、少なくとも ということができます。一つは家族ですね。家族というのは不思議なもので、生まれた時にもう家族なんですね。家族の一員として私たちはこの世に生まれてきます。私が選んだのでもない、両親が選んだのでもない、兄弟が選んだのでもない。本当に不思議なんですけど、神様の選びの中でそれぞれ家族が誕生しています。それからもう一つのグループというのは教会です。不思議なもので、神様が私たちに導いてくださって、こう神様を中心とした家族です。ですから私はクリスチャンですよって言ったら、世界どこでも、あ、この人はこういう人なんだって、イエス・キリストを信じている方だってわかるわけですね。まあ、クリスチャンとよく言われますけれども、まあ、面白いものでですね、クライストということが最初に出てくるの、クリスト、クリスチャンのクライストですね。で、最後の IAN はですね、考えてみれば、I am nothing という、私は私中心ではありませんよ、イエス・キリストですよって、その証がクリスチャンの名前の中にですね、私は入っていると思います。ですから、キリストですよ、クライストですよ、そして私は取るに足りないものですけれども、このお方が私を支え、祝福してくださっていますという、そういう名前かなと、ニックネームかなというふうに私は思います。クライスト、I am nothing、I と A と N を足したのがクリスチャンと言ってよいと思います。さて、ラザロの家庭の話が描かれていますけれども、そこはですね、悲しみにあった家族が紹介されているわけです。私はこの11章をですね、大きく3つに分けて読んでみたいと考えています。まず最初にお伝えしたいことは、神様を信じている私たち一人一人にも悲しみはあると、苦難はあると、寂しさはあると、そのように語っています。マルタとマリアと二人の姉妹ですね、それからラザロを入れて三兄弟がその家族を形成していた。両親のことは書いてないので、両親を早くこう召されたのかもしれません。よくわかりませんが、三人の兄弟が支え合って、そして歩んでいたことです。で、そのような三兄弟でしたけれども、この聖書の最初の方を読んでみますとですね、三節を読んでみますと、主よ、あなたの愛しておられるものが病気なのですというふうに使いを出しています。あなたの愛しておられるものがですね。それから五節には、次のように書いてありますね。イエスはマルタとその姉妹とラザロを愛しておられたと、そのようにですね、書いています。いずれもイエス様が愛しておられるということなんですが、そのこの新約聖書はギリシャ語で書かれているんです。で、旧約聖書はヘブル語で書かれているんですけれども、このイエス様が愛しているというところをですね、最初の愛してる、あなたが愛しているという、そのことはフィレオという言葉が使われているんですね。これは兄弟愛、姉妹、人間の、友人としての愛、その言葉が使われていて、で、五節のイエスはマルタとその姉妹とラザロを愛していたというこの言葉はですね、アガペという神の愛のことがここに触れられているんですね。ですから、このラザロとマルタとマリアの兄弟の家はイエス様から人間としても愛されている家族、ラザロであり、そしてラザロを含めて二人の姉妹は神の愛、イエス様の愛で包まれている、そういう家族だってことがですね、聖書は私たちに 語っていることなんですね。で、そういう中でこのヨハネは苦しみや病気、失敗は神様に嫌われているので起こってくるものではないですよって、神に愛されて神を愛している、神を信じている者たちも苦しみや悲しみや寂しさや失敗はやってきますよって、そういうこの語りかけでもあるんです。で、神様、イエス様がですね、こうイエス様に伝えたんで、早く来てくださいって、弟が病気なんです、ラザロが重い病気なんです、だから早く来て助けてくださいってこう使いをよこしたんですけど、でもイエス様はですね、それを聞いてもなお2日間いた場所にとどまって、2日後に3日目にラザロの家に、マルタ・マリアの家にやってきたって、もう使いが使わされた時にはもう亡くなったようですね。すぐ亡くなったようです。ですからイエス様はすぐにマルタ・マリアの要望に聞いてやってきたのではなくて、しばらく間を置いてからこうやってきたと聖書は私たちに語っているわけです。で、そういう中でこのイエス様はマルタとマリアに、この主がイエス様が愛しておられるんだけど、神の愛で愛しておられるんだけれども、6節を読むと、ラザロが病気だと聞いてからもなお2日間同じところに滞在された。それから弟子たちに言われて、もう一度ユダヤに行こうっていうふうにイエス様は言われたってことが書いてあるんですね。ですから神様が愛しておられるにもかかわらず、イエス様が愛しているにもかかわらず、イエス様は動かないで2日間その自分のいたところにいたと、そのように聖書は語っています。で、今日の聖書を読んでみると、この最初の部分ですね、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのであるという、その言葉もですね、イエス様が話されたことなんですね。栄光という言葉がよくこの聖書の中で聞くことがあると思うんですけど、四つの福音書の中ではこのヨハネがこの栄光という言葉をですね、こうだいぶ使っているんです。圧倒的に他の福音書とは違って栄光という言葉をですね使っています。栄光というのは輝きとか救いとか神の臨在を表す言葉でありますが、でもヘブル語、旧約聖書のこの栄光という言葉はもともとはオリジナルはですね、思いという言葉から来てます。思い、私たち思いと言ったらどうでしょうかね、あんまりこうちょっと敬遠したくなるような重いものを持つとか、そういうこと、体重が重いとかいうことも合わせると、あんまり重いっていう言葉を使いたくないなって思ったりするんですが、でもこの旧約聖書での栄光という言葉はもともとは重いって、神様の存在は重いって、大きいものですよっていう、私たちが持てないほどの大きな大きなっていう、そういう意味がですね込められています。ですから重いから、それから重いという言葉から敬うという言葉になり、そして敬うということから名誉という言葉にも派生し、そして名誉という言葉から栄光という、神様が本当に素晴らしいって、その重さは測ることができないって、何にも変えることができないっていう、そういう言葉にですねなっていることですね。ですからこの11章の中でヨハネは神の栄光が表されるためだって、神様の輝きが、神様の素晴らしさがこのラザロの死を通して こう伝えられるんだって、そういう意味がですね最初に、こう私たちに紹介して、いるようなんですね。私たちは祈ります、何度も祈ります。神様、このことをこう実現させてください。本当に祈ることが多いですよね。その時祈っても祈っても聞かれないと思われるようなことがあるじゃないですか。でも神様は聞いていて、神様のタイミングで神様はことをなして私たちを導いてくださることなので、祈っても答えられないって、神様何してるのって思うような時でさえ、神様は私たちにこのことは神様のあなたの素晴らしいことがこうなされる、そのために待つ必要がありますよっていう、そういう意味もですね考えられることであるわけです。ですから最初にこのヨハネはですね、私たちに神を信じている者にも悲しみや苦難やまた寂しさがあると、そのように私たちに語っています。で、二つ目はですね、イエス様は私たちと共に泣いてくださるお方だって聖書は言うんです。最近泣いたことはいつありますかね。自分は涙流したなって、泣いてどうしようも悲しかったことはいつだったかなって、なんか忘れてしまうというか、もう大事なことなんですけど、私たち、まあ、気づかずに、いつ泣いたか、それもちょっと忘れてしまうような忙しさの中に私たちはいるかもしれません。でも今日の聖書の中で、神様は私たちの中には悲しみがありますよ、痛みがありますよって語りながらも、私たちのその痛みや悲しみにこう涙を流してくださるお方だってそのように言うんですね。イエス様というと、何かこう気高い神の子、立派で奇跡も行い大きな大きなお方だって、この天と地を作られたお方でもあると聖書は語ってるんですね。 王の座に座っておられる、権威を持っておられる、そういうお方だと私たち見るんですが、その方が私と共に泣いてくださるって聖書は二つ目、私たちにヨハネはですね、語って、いるわけです。マルタとマリアは言ったんです。イエス様がやってきた時にですね、イエス様、あなたがここにいてくださったら私の弟は死ななかったかもしれないという、この涙を流したんですね。そして叫んだんですね。そうするとイエス様はその二人の様子を見て、そして33節で、イエスは彼女が泣き一緒に来たユダヤ人たちも泣いてるのを見て、心に憤りを覚え興奮して言われたと、そのように続いて、どこに葬ったのか、彼らは主よ来てご覧くださいと言ったが、言ったイエスは涙を流されたと35節でですね、イエス様が泣いている様子がこの聖書の中に書かれています。しかもこの涙というのはハラハラとこう、もう声を出すかのようにイエス様は泣かれたって聖書の中で書いてあるんですね。聖書の中で3回イエス様が涙を流されたということがですね書いてあります。少なくとも一つは今日の箇所で、ラザルという兄弟が、亡くなった時に、そのお姉さんたちマルタマリアが本当に涙を流しているのを見て、そしてイエス様も一緒に涙を流されたということですが、もう一つ、二つ目はですね、それはイエス様が十字架にかかる前のことですけれども、エルサレムの町に入っていく時にですね、弟子たちが言ったんです。イエス様、このエルサレム本当に素晴らしい良い町ですね、 私たちユダヤ人にとってとても誇ることのできるこの町ですね、都ですねって言ったんです。でもイエス様はその弟子たちの声を聞きながらですね、でもこの都は間もなく崩れ落ちてしまう、滅んでしまうって、でそのことを知らない子どもたちやそしてユダヤ人たちはのことを考えたらですね、本当に悲しいってそう言って涙を流されたという場面があります。でそれは私たちの現実の中でもですね、子どもたちが親の価値観を理解しないでこう放蕩に自分勝手に過ごすということがあればですね、私たちは本当に悲しい、まあ両親は大人はとても心痛いことですね。ユダヤ人もそうです。イエス様の時代にこのエルサレムの町は神様がそこに住まわれると定められて愛していると言われた町なんです。世界にたくさんの大都市がありますけれども、でもその大都市とこのエルサレムが違うところは、神がそこに住みますと宣言された、愛してるって言われた都がエルサレムなんですね。ですから他の大きな大都市とは違うのがエルサレムなんです。そのエルサレムは世界の人々のために、世界の人々の喜びのために、平和のために、この都エルサレムは神様が用意してくださってるんだけれども、その役割を知らず、その役割を忘れ、そしてこう勝手に自分たちの行きたいように住みたいように、そういうふうに動いてしまっているこのユダヤの人々、ユダヤ人の人々、そしてその町に住んでいる人たちのことを思うとですね、イエス様は涙が出てもう本当に悲しいっていう、そういう思いがあったと聖書は私たちに書かれています。それから三つ目はですね、イエス様が涙流されたということは、なんとヘブル人への手紙に書いてあるんです。ヘブル人への手紙の5章の7節に次のようにヘブル人への記者は言ったんですね。5章の7節ですけど、キリストは肉において生きておられた時、激しい叫び声を上げ涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられましたって、そのことがですね、ヘブル人への5章の7節に書いてあるんです。でイエスは自分を死から救う力のある方に祈る、そして涙を持って祈っていかれたって、そういうこのヘブル人への手紙はですね、私たちにイエス様の姿を、紹介して、いるわけです。ですからこのイエス様が涙を流されたっていうその出来事の中にはですね、確かに人間的には寂しい、あるいは救い主として来て神の子として来ていろいろ辛いこともあるけど、でもそれらを耐えることができたのは何の理由かというと、それは宇宙の中心に、私たちの生活の中心に神がおられるということを知っておられたからですね。そして神様は私たちが信頼できる愛の神だって、愛の神様だって、そのことをイエス様は神様に祈るときに、寂しいときに、苦難のときに、こう誤解されるときに耐えうることができたのは、そのようなイエス様の歩みの中心に父なる神様がおられるっていうことがですね、とても大きな支えとなっていたということができるわけです。さて3つ目、1つ目は、信仰を持っている神様に従っている者たちにも悲しみがありますよということでしたね。2つ目は、神様はイエス様は私たちと共にいて泣いてくださる、涙を流して知っておられるお方だっていうことなんです。そして3つ目はですね、この神様は悲しみを通して マイナスと思われるようなこの悲しみをプラスに変えてくださるお方だって、そのように聖書は私たちに語っているんですね。悲しみを栄光のチャンスに、喜びのチャンスに変えてくださると聖書は私たちに言ってるんです。今日の主人公の一人であるラザロのこの栄光というのは、喜びは、彼は死にましたけれどもそれで終わりでしたか？そうではなかったんです。彼は蘇ったんです。復活したんです。聖書は私たち人間はこの地上での終わりは60年70年、よく生きても100年、そして120年と考えられるけれども、それで私たちの生き方っていうのは終わりではないって、その後私たちは天に凱旋するって、神のもとに帰っていくって、そして蘇るって、そういう約束をですね、聖書は語ってるんです。その約束を実現したお方がイエス様だったんです。イエス様は十字架にかかって死んで、そのままで終わりだったら私たちは復活の希望は持つことはできません。でも歴史の中でイエス様は確かに十字架にかかって3日間葬られましたけれども、そして3日目によみがえって、そして弟子たちとしばらく50日間過ごし、それから天に昇っていかれたと聖書は言うんです。同じこのイエス様がもう一度この世界に帰ってきますよって、再臨されますよって、そういうふうに聖書は私たちに語っているんですね。ですからマイナスと思われるような出来事がですね、イエス様にあって、神様にあってはそれがプラスに変わっていくっていうことです。私たちの教会にたくさん十字架がありますけれども、十字架の形はそれはプラスなんです。マイナスではないんです。私たちの生き方っていうのは、必ずどんなことがあっても、どんな辛いことがあっても、どんな寂しいことがあっても、どんな失敗することがあって、どんな罪を犯したとしても、それをプラスに変えてくださるお方がおられるって、そのことをですね、約束しているんです。ラザロの場合は復活でした。蘇り出した。イエス様は言ったんです。この墓石を取り除けなさいって言ったんですね。そしてラザラよ、出てきなさいって言って、4日も葬られていた、腐敗が始まっていると思われていたこのラザロが、その墓の中から包帯こう包まれながらですね、お墓から出てきたということになります。人々はこのラザロが死んだ時にですね、どこに集まってきたかというと、お姉さんたちのところに集まってきたんです。マルタ、そしてマリアのところに集まってきたんですね。そしてその二人をこう悲しみ、二人の悲しみを和らげようとしてやってきたんです。でもイエス様はどこに来ましたか？なかなか家に入ろうとしなかったんです。聖書を読むとですね、どこにやってきたかというと、それはラザロのところにやってきたんです。ラザロのところにやってきたんです。そしてラザロに命を与えるって、復活するっていう、その恵みをお与えになったことですね。ですからイエス様は、私たちの主は死者のもとに、死んでる者に、生きていても力のない、死んだいかばな、生き死んだ何でしたっけ、屍ですね、そうですね、死んだ屍のような、生きてはいるんだけれども元気のない、希望のない、力のない人々も含めてですね、その人たちに新しい命を、新しい力を、新しい元気を与えるためにイエス様は来たんです。ですからラザロのところに来たんです。彼が死んでるので、ラザロのところにやってきたんですね。そして彼の命を復活させたということになるわけです。ですからイエス様というのは、慰問するためにということではなくて、本当の命を与えるためにこの世界に、私たちの中に来られたということになるわけです。そのことは聖書を読めばですね、旧約聖書も新約聖書も、ヨセフの物語もそうですし、もう本当にこうどんどん落ちていくような中にあっても、彼は諦めないで神様に従い、そして彼はエジプトの総理大臣に上がっていくんですね。それからペテロもそうですね、 どこでもついてきますよイエス様って言ったにもかかわらず、彼はイエス様を捕らえられていくと、こう三度人々からですね、あなたも弟子でしょって言われた時に、あんな人は知らないって、関係ないって三度こう知らないと言ったんですね。でもガリラヤ湖畔でイエス様が復活してペテロに会って、そして私を愛するかって言った時に、ペテロは本当に悔い改めて、私があなたを愛していることはあなたがよく知ってますと言って、そしてイエス様はこのペテロをですね、マイナスからプラスへ引き上げていった、励ましていった、そのことなどが書かれているわけです。ですから私たちの人生はですね、悲しみは単なる悪いものではない、むしろ神様の恵みのチャンスとなるということがですね、聖書で私たちに今日語っていることでも あるわけです。ですから今日この、ラザロの復活という、死と復活というこの出来事がこのヨハネによる福音書の中にありますけど、その聖書を読んで、私たちは神様が問いているのと、こう私たちに問いかけているのは、この私をあなたは信じますかって、そういう信じるなら神の栄光を見ることができますよって聖書はイエス様は私たちに語っているんですね。で、私たちは誰でも人間は死んでいきますし、また先ほど司会者の、荒垣宏美さんの祈りにもありましたけど、私たちの教会の愛する姉妹荒垣秀子さんが3日ほど前に亡くなったんですね。ご主人は7月1日に亡くなり、そして本人は9月の8日ですかに亡くなったことですね。もう1回そういう経験してるから、家族はもう慣れてるからいいよっていうものではないんですね。本当にお父さんが亡くなり、お母さんも亡くなり、本当に悲しい中にあられることですね。でもそういう中でも神様は私たちにイエス様を通して希望を与えてくれる。この世の中にいろんな苦しみ困難がありますよ。でもイエス様は共に泣いてくださる、共にいてくださいますよ。そしてマイナスと思われるような中であったとしても、あなたはプラスへと、神の恵みを表すチャンスがやってきますよって、まあ、そういうメッセージが今日のメッセージなんです。だから私たちは、先に召された方々、まあ、今すぐ会えることはないんですけど、でも近い将来会うことができます。ですから本当に楽しみにして、おります。もう亡くなったら話せないんですね。それから目も開いてくれない、聞いてくれない、本当に寂しいものです。これまで一緒にいて話してご飯も食べ、いろいろ、賛美もし礼拝もしたんですけど、それができない。でもそういうことが神の国にもう一度私たちが行くときに、神様は私たちを最高のお迎えをし、最高の環境の中で私たちは愛まみえるって、そして神様を称えていくって、そういう、こう神様のお約束が私たちに与えられていることなんです。ですから本当に、神様に心から感謝し、また今日ご遺族の方、また お友達、友人、知人、親しい方々ご一緒ですから、どうかそのお一人お一人に、このイエス様は過去にも将来にも関わりますけど、今あなたの身近に、来てくれる、共におられる、そういうお方なんだっていうことをですね、今日心に留めて、これからの人生を歩んでほしいと思います。お祈りしましょう。愛する天のお父様、神様に感謝します。神様は私たちを捨てることなく、神に似せて作られた私たち人間ですから、 神様は責任を持ってイエス様を送ってくださり、また聖霊なる神様も送ってくださり、私たちを本当に回復へと神様は導いてくださるお方です。その恵みを独り占めにすることはできません。周りの家族や友人知人や本当に一人でも多くの方々にこの恵みをお伝えしたいと思います。そのために私たち一人一人を使わせてください。特にご遺族の方々、お一人お一人に神様の豊かなこう導き恵みがあることを心から祈り、イエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。